アンヌーの
佐賀の小部屋。
さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっている部屋なんだとか。毎週私たちアンヌーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県佐賀創生推進課の本村彩と申します。
はい、本村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは早速ですが、佐賀創生推進課とはどんな部署なのか教えていただけますか。
はい、佐賀県を盛り上げていこうという課です。県民の皆さんのアイデアの実現を応援しています。地域にあるいいものを探し、その地域資源をどう活かしていくか、県民の皆さんと一緒に考えながら取り組んでいます。その中でも担当をしているのは、365日佐賀の情報が詰まった佐賀日めくりカレンダーの制作と、高校生の企画コンテスト佐賀最高企画甲子園です。
おお、楽しそうな企画がたくさんありますね。その中から今日はどんな情報をご紹介いただけるんでしょうか。
佐賀最高企画甲子園についてご紹介させていただきます。
はい、佐賀最高っていうのはね、もうこのコーナーでも合言葉のような感じになっていますけれども、企画甲子園とは何でしょうか。
佐賀最高企画甲子園とは、はい、県内外の高校生が佐賀の素晴らしさを発掘再認識する機会として、佐賀の素晴らしさを生かした企画で競い合う企画コンテストになります。今回で6回目の開催となっています。
ああ、そうなんですね。企画甲子園、県内外の高校生の方が参加されるんですね。
そうですね、
佐賀県だけじゃないっていうのも面白い。
佐賀県の子も多いですけど、福岡の子だったり。
あ、はい、そうなんですね。はい、この企画甲子園、狙いというのはどんな点にあるんでしょうか。
企画甲子園の狙いは、はい、高校生に企画立案やマーケティングを体験する機会を作り出し、さらに地域を誇りに思う意識、地域への愛着度を深めるきっかけとすることになります。
なるほど。若い世代がね、どういうところに、ま、注目するのかというのはとても気になるところですが、実際にどんな企画が集まるんでしょうか。
佐賀の魅力を同世代の若者に伝えるをコンセプトになっていまして、
はいはい、
テーマが2つありまして、1つ目はあなたが一番熱く語りたい佐賀の魅力は何ですか、
うんうん、
と、2つ目があなたがもし知事だとしたらその魅力を生かしてあなたが最高だと思える未来の佐賀県を作るために何をしますかというテーマに沿って、県内外の高校生から毎年たくさんの企画が応募されます。
そうなんですね。具体的にもしよかったら企画の例というのも教えていただけますか。
高校生が日常的に温泉へ行くきっかけ作りをするために、その、武雄温泉、佐賀の武雄温泉に学習スペースを作る企画であったり、はい、去年は鹿児島県の高校生も出場してくれたので、佐賀錦と大島紬、両県の伝統的な織物を次の世代に残していくための企画として、ウェディングドレスのデザインコンテストの企画を応募してくれました。
そうなんですね。いやー、でも佐賀、まあ、もちろんね、地元の高校生たち、若者たちが地元のいいところを知ってもらいたいっていう企画だけでなくて、県外の方がそれこそ自分たちのローカルのものとコラボさせたいっていうのもなんだか嬉しくなりますね。まあ、いろんな、ね、企画が、まあ、これからも実現に向けて動いていくということで、毎年どのくらいの応募があるんですか。
今年度は36チームにご応募をいただきました。
はい、
その他、去年からなんですけど、佐賀と鹿児島のエールプロジェクトの一環として、
はい、
鹿児島県からも7チームご応募いただいています。
そうですか。いや、この流れっていうのはどんな感じなんでしょうか。
1次予選2次予選を突破した9チームが企画コンテストに、はい、企画コンテストの本選で発表をして、
はい、
コンテストでその最優秀企画賞を選ぶようになります。
はい、 そしてグランプリにはどんな商品などがあるんでしょうか。
グランプリには今年は、はい、今年の3月に佐賀県のゆかりの地を巡る国内ツアーを予定しています。
ああそうなんですね。ツアーも楽しそう。いや今流れをお伺いすると一次予選から決勝となるコンテストまでこう段階があるんだということが分かりました。ちなみに今年度の開催スケジュールはどんな流れだったんでしょうか。
はい、はい、今年度はですね、6月から9月9日の間に応募の募集期間になってまして、
はい、
で8月7日に企画の立て方を学ぶ企画体験会を開催しました、はい、で9月9日に、応募を締め切りまして10月4日に一次予選、はい、書類選考で36チームから20チームを選抜しています、はい、一次予選で選抜された20チームは、はい、二次予選11月12日に審査員の前でプチプレゼンを行い8チームを選抜しました。
おー、水分減っていきますね。
そうなんです、うんうんうん、その8チームはですねワークショップ合宿1泊2日みっちりワークショップをしてクリエイターの方々から、講義などを受けながら、
はいはい、
魅力、企画の磨き上げを行ってブラッシュアップを行っています、
うん、はい、そういったねワークショップなどを経て今月につながっていくんですね。
はい、はい、ワークショップ合宿を12月の初めにしましたので、その後も今もチームごとに企画をどんどん練り上げている時間になってるんですけど、
はいはい、
そして、今月の1月29日に企画コンテストを開催します。
楽しみですね。こちらは佐賀県知事にもプレゼンをするんですか。
はい、佐賀県知事やクリエイターの審査員の前で全、はい、9チームプレゼンをします、は
い、まあ、練りに練ってね自信もこうついてきた頃だと思いますけれどもちょっとこう緊張の瞬間ですねさあ今年度のコンテスト本選は今月29日に開催されるということで結果が楽しみとなっています。さあその企画甲子園ですが実際に優秀だと選ばれた企画はその後も実現に向けて動くわけですよね。
はい、
はい、
高校生がやりたいっていう声があれば、できるような実行できるような企画であれば、企画の実現まで進むチームもいます、
は
い、
うん、今までどんなものが実現されてきたのか教えていただけますか。
佐賀県産グレープフルーツのサガンルビーを使った料理などのレシピを企画提案してくださった子たちが、はい、そのサガンルビーを使ったジュースの販売を行ったり、
はい、
佐賀弁の魅力をこう若い世代にも語り継いでいきたいという子たちの、提案があったので、はい、その子たちは佐賀が、日めくりカレンダーを佐賀の日めくりカレンダーを作っているので、うん、その中に、コラム化して佐賀弁講座っていうページを設けました、
はい、いろいろある中でですね、麦ストローなんかも気になるんですけどこちらはどんな企画だったんでしょうか。
プラスチックのストローで、はい、今やっぱ SDGs の流れもありますの で、脱プラスチックを目指すためにその麦ストローを佐賀農業高校さんが出してくださったんですけど、
はい、
脱プラスチックのこう、うん、活動を続けようということで麦ストローの提案をしてくれました、う
ん、はい、佐賀農業高校の皆さんのチーム名が麦わらの一味だったそうです。いやー、いろんなアイディア面白いですね。実はですね私の手元にチラシがあります。こちらがとっても美味しそうなお茶漬けの写真が載ったチラシなんですけれどもこちらについても教えていただけますか。
はい、はい、おととしに参加してくれた、はい、唐津南高校のフィンモっていうチームの子たちがですね、佐賀の特産品お米お茶のりを使ったお茶漬け、
うん、
佐賀の魅力が一杯でも伝わる佐賀の究極のお茶漬けっていうのを提案してくれて、
はい、
企画コンテストの後もその具材を考えたりですね、
はい、
4人チームなんですけど4人でいろんな生産者のもとを訪ねて、
はい、
そういう、収穫体験だったりいろんな具材についても学ぶところから始めて、 3種類のお茶漬けをのレシピを考案してくれました。
はい、こちらのちなみにレシピはどんなものがあるんですか？
唐津の自然薯だったり、うん、佐賀の海苔、はい、で梅としらすのお茶漬けと、はい、あと唐津旧サバのお茶漬け。
あ、全部美味しそうですね。ちなみにこのフィンモは、参加されているチームの皆さんのお名前の頭文字なんだそうです。そして私の手元にあるこのお茶漬けは自然薯のお茶漬けということで、このトッピングなんだろうと思ったらちょっとね、パッと見た感じはポテトチップみたいな、ね、トッピングなんですけれども自然薯がトッピングされているんだそうです。全部美味しそうですね。いや、ただですね、こちら12月末までだったんですよね。いや、食べてみたいなと思ったんですけど、今後販売はないんでしょうか？
販売については未定なんですけれども、
はい、
フィンモが、1年生の時に出場して2年間かけてこのお茶漬けを作って、
はい、
旅館での提案にまで企画の実現まで活動していく中で、
はい、
やっぱり佐賀の高校生が頑張っているならっていうたくさんの方にご協力をいただきましたので、うん、これまでの活動について何かしらのこう形でつなげていけるといいなと思っています。
うーん、でもその企画自体、まあ、今説明していただいた中でも、本選に向けて練る時間があったりとか、実際にこうやって実現に向けてっていうタイミングでも今1年生から3年生までということは結構長い時間のスパンで関わってるじゃないですか、
はい、
なんかそういった地元の皆さんとの絆であったりご縁がね、しっかりとこうつながるっていうのも素敵ですね。さあ、そして今週末1月21日22日の土日に企画甲子園の、ま、企画が実現したイベントが開催されるそうですね。どんなイベントなんでしょうか？は
い、去年出場してくれた学生たちの企画で、
はい、
佐賀牛をもっと多くの人に気軽に食べてもらいたいという企画を提案してくれた高校生がいたんですけれども、
はい、
その子たちもコンテスト出場から約1年半活動を続けてきて、
はい、
佐賀牛を、たくさんの方に食べてもらいたいという思いで、佐賀牛肉まんを作ったりですね、今週末はその佐賀牛ガバイ肉フェスの開催をします。
はい、こちら学生主催となっています佐賀ガバイ肉フェス、まあ、今美味しそうな、ね、お名前が聞こえてきました。佐賀牛肉まんの開発、そしてこのフェスを通して美味しさを広めていくということで、私SNS をちょっと覗いてみたんですけれども、学生さんたちの写真が本当にたくさんアップされていて、うんうん、皆さんがきっとね肉まんのあんを作ってらっしゃったと思うんですけれども、こうお肉をねこうねこうねしてる動画とか、もう本当みんなで手作りでね頑張っているという姿がとても印象的でした。応援したくなりました。皆さんもぜひ SNS 覗いてみてください。さあ、改めて佐賀最高企画甲子園2022、県内外の高校生が佐賀の魅力を発掘再認識する機会として、佐賀の魅力を生かした企画で競い合います。今年度は36チームの応募の中から選ばれた8チームが1月29日日曜日に行われる企画コンテストに出場。高校生のプレゼンテーションの様子をオンラインで配信しますので、ぜひご覧ください。コンテストの結果や詳細については企画甲子園の公式ホームページや SNS をご覧ください。そして今週末開催、学生主催佐賀ガバイ肉フェス、こちら日時は1月21日の土曜日、22日の日曜日、午前10時から午後4時までを予定しています。場所は佐賀駅前交流広場南口です。学生たちが開発した佐賀牛肉まんの販売、キッチンカーなど14店舗で佐賀牛を使った料理を販売、その他催し盛りだくさんの予定です。詳しくは佐賀ガワイ肉フェスの SNS をご覧ください。学生さんたちの頑張り画面からも伝わってきました。ぜひ当日はガワイ肉フェス盛り上げましょう。ということで、最後に本村さんから一言リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、佐賀最高企画甲子園の企画コンテスト29日に開催されますが、合宿を通して磨き上げた企画を知事やクリエイターの方々の前でプレゼンテーションします。意欲ある高校生のプレゼンテーションの様子をオンラインでも配信しますので、ぜひご覧ください。さらに今週末21日22日には 画コンテストに出場してくれた子たちが佐賀牛をもっと多くの人に気軽に食べてもらいたいとの思いで準備続けてきました。佐賀がばい肉フェス開催されます。ぜひお越しください。
はい、ぜひぜひご来場ください。ということで本村さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。